次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。263回目、はい、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
いやー263回目ですよ。
前回はね、中塚さん、
そうですよ、
いろいろ師匠の話、いや もっと聞きたかったね。
聞きたかったです。
お前が横からちゃちゃ入れるからさ、全然聞けなかった。
川崎さんだからね、
マジで。9割師匠後ろの席で見て
る。いや
あるわけねえじゃん、そんなこと。
川崎さんだからね、マジ
で。そんな人の話の
腰折り。散々ちゃちゃ入れすぎて、中塚さん何でしたっけって言ってたんだから、あれ。
でもそんな人の話の腰折りな。
もうじゃあ
悪いよ、
今回はもう本当に切り替えまして、
ガンといきましょう。
ゲストの話をいっぱい聞いていきたいと思います。
そうです。
本日のゲストをご紹介したいと思います。
はい、
中津川さんでーす。
お願いします。いやー前回に続いてお招きいただいて、
ちょっと間が空いちゃいましたけ
どね。めちゃくちゃありがたいお話ですよ。
もうだって中津川さんいっぱい話持ってんだもん。
そらそうでしょうよ。
まあ、今年はやっぱりそう、ね、この話をしたいですよね。
結局今年もコロナでね、
そう、
去年はさ、来年だったらね、もうみんなでね、楽しく盛り上がれるよ言ってたのにさ、
うん、
全然
東洋館行ってもその各自それぞれ時間入り時間から出る時間まで1時間以内に帰らないといけないっていうルールが出てますからね。
だって、栗本なんか昔から入り浸ってたのにさ、
うん、
今じゃあもう、
ね、本当ですよね。
入り浸ってたけどさ、いやでもやっぱり他の芸人さんのネタを見るっていうのはすごく勉強になるなっていうふうには思っていたんですよね。
それができなくなっちゃったからね、
うん、
ちょっと前回の続きですけどね、はい、そんでまあ京丸師匠だ、
うん、
で幸太師匠だ、
うん、
でお亡くなりになって、それで今度はね、勘太郎師匠、
そう勘太郎師匠は65歳
若っ、
ね、
うん、
うん、大丈夫ですか今川崎さん。
全然大丈夫ですよ、ね、
川崎さん今日の舞台も8回ぐらいむせたんですよ、
うん、
マスクしてよマスクを咳するときは咳するときは大丈夫だから。
もう今日ここで倒れるかもしれない。
いや、やめて、
放送ブースで倒れる。
やめてよ、もうマジで。3人チリチリになってさようならの挨拶した後倒れてよ。抱えたくないから。
え何お前自分勝手ことばっかり。
いや。
ね、中さんどうしました
。
その勘太郎師匠
が。セブシティとかそんなことはどうだって。そういうこと言うからお前話の腰がおられるんだよ。
まあ、そうですね、勘太郎師匠がそんな65歳っていうのはね、
いやまあ65歳だからやめなさい。
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
そうだよね、最近の漫才業界事情。
ホームランの勘太郎師匠がね、
そうですよ、
僕が言うのも、まあ、変な話なんですけど、はいはい、本当にその師匠方の中ではその感性が若々しいというか、
あ、そうなんだ、
もうその例えばロケット団さんのライブとかにゲストで出ても、うん、やっぱり若いお客さんもすごい笑うし、
あ、そうなんだ、カントロ師匠
トークホームランさん
ネタで、
ネタが、
あ、俺ネタもきっちり見たことなかったな結局。
あ、そうですか、あんまり見てないですか、その
見てないな、あんまり覚えてないんだよ。
カンタロウさんが歌って、それにタニシさんがアクロバットで振り付けを結構踊ったりして、
あ、そう、
な
かなか
私もしっかりは見てなかった。いや
見ようかな、見ようかなと思ってね、監督師匠場外ホームラン打たれたからさ、
うん、
ホームラン
場外に、
うん、場外にって亡くなられたってこと、うまいこと言いやがって。
そでその谷氏さんが、うん、お師匠さんが南信介さん、
うんうん、
でそのカンタラさんが小野康さんがお師匠さん、
うんうん、そ皆さんルーツがあるんだ ね、
それぞれ
そのネームたち
ね、その喜劇の匂いというかそういうのを残している師匠でしたしね、なんか本当寂しいですよね、そういう人がいなくなるっていうのは。
そっかそっか、
うん、ホームランさんに、うん、あの若手が振ってもらってた仕事で行ったことはあります、あの埼玉県の健康ランド。
ナイスナイス。
ないですか、うん、そこでもう若手は満強そこに入ると、まずそのホームランさんからいただいたお仕事で、うん、なんというかですね、この舞台の度胸をつけるというか、
は
い
は
い
は
い、
埼玉の健康ランド、
ええ、
まあ、キラコンテンツと一緒に、あれは違うよ、
あれ大瀬でしょ、
大瀬、
うん、僕が言ってるのはですね、うん、20分のステージを2回っていう、
え、1組20分、
もうそうです、で1組だけでやるっていう。
え、中澤さんも行ったの？
行きました、
20分2回やるんですか、
要するにきつい仕事、美味しく、あんまり美味しくない、
まあ、まあ、そのまあもらえるだけでもありがたい時期だったんですけど、
ね、ギャラは結構いいギャラ出るの？
その時は3枚もらえたんですよ。
ああ、いいじゃん、
ただまあその本当に漫才協会入りたての頃にいただいたのもう20分っていうのはもうそれこそ本当に何に喋っても全然時間が経たないよっていう、
だってそうだよね、祭り湯でもね、みんなが見てくれてって言うなら分かるけど、
そうですそうです、
ああいうところだとみんなそんな見ないもんね。
見ないんですよ。それでまあお客さんも 7,8 人ぐらいだし、
20分はきついね、
だから後半 歌ったりしました
よ。そうそう、やっぱりそういうの考えるよね、みんなね、うちさんもそうだわ、
松井は。いや、うちは歌はないけど、確かにそうっす、
うん、クイズをなぞなぞ出したりとか、
マジックしたり
いろいろ考えるよね、だから時間の潰し方みたいなことをね、うん、歌はいいよね、だって大体1曲3分ぐらい、
ね、そうですよね、昔の漫才でいうとそういう漫才も多かったみたいですもんね、本当に曲と曲の間に漫才入れるみたいな。
そうかそうか。え、山さんそれ何回も行ったんだ。
僕はそう何回か行きましたね。それでその3万円振り込まれると、その通帳に小野康事務所って刻印されるので、
そうかそうか、
うん、
別にそれでそこからいくらかは小野康に渡すとかそういうことない、
ね、もうそのまあ3万円まるまるというか、はい、
まあ、仕事いただけるだけでもいいよね。
いや、ありがたいですよね。
教授師匠の営業なんか時々ひどいのがあるとか言ってたもんね。
うん、
変なところで着替えさせられてさ。
何それ、変なところで着替えさせられん、
うん、なんかそういうの聞かない、
聞く、教授師匠の本当に危ないって聞きますよね。
で、
教授師匠の
危ない
危ない
危ない、どう
だ、まあ、昔のことですからあれですけど、まあ、今の言葉で言うと闇営業的
な、
まあそんな、なんかこの場所でやるのっていう営業なんて全部闇営業だよね。
まあそうですね、まあ、
出てる芸人もみんな闇芸人だ
よね。闇、なんだ闇芸人って、
うん、あ、そう、
うんうん、今その谷氏さん、はい、相方のホームランの勘太郎の相方の谷氏さんが一人で今おやりになってるんですけど、
はいはいは
い、今介護の資格を取られたとかで、
ええ、
その話をしてるんですけど興味深いですね。
資格は笑うの？
まあ、やっぱりうんうんって真剣に聞いてますね。
あ、真剣に、ええ、あ、もう笑いはなしだ。
いや、笑いももちろん入れつつなんですけど、
ね、笑いなしだ、
そういうセミナー的なものになってるかなと、う
ん、なんか一級を取るのが難しいらしくて、うん、その一級を取ったんです
って、あの師匠っていくつぐらい？
ホームランの勘太郎さんの5つぐらい上だから70。
あ、それでよく勉強して
たね、
すごいね、
本人から聞いたんですけど、うん、論文とか英語で書かなきゃいけないんです。
そんな難しいの？
谷さん頭いいんですよ。すんごい。
全然知らなかった。
漫才師
じゃなかったんじゃないですか。
英語で論文。
まあ、谷さんの、ご両親なのはその介護の、まあ、そのなんて言うんです、協力してもらうようになったんで、やっぱり自分もこういうのを勉強しようという思いに、
偉、
うん、
いね、
すげえな。
谷氏さんの今のお一人のステージも
とても
面白いですよ。
確かに、なんか交番表でこう 書いて、うん、あピンなんだと思いましたけど、
まあ、今度ちょっと見せてもらおうよ。
どういうこと？
楽屋に呼びつけて。
なんでだよ。
もうターっつって
。いやいやいやいや。
ちょっと見せてみろよね。
いやいや。
見てやるよ。
いや見てやるよじゃないんだよ。
どんな最近なんか一人でやってるらしいじゃん頑張って聞いたよっつって、うん。ちょっと見せてみなよっつって。
誰が言うんだよそれ。
お前だ。
言うわけねえだろうよそんなの。
俺は言うことやお前やめろよ。
いやいや言えないよ。
すいません失礼しました。聞いておかしくなんですこいつ。どういうのかな
誰が得するんだよそれ
で。フォローするから。
え？
フォローするから。
フォローしだったのよいつも。
ちょっと爪痕残そうよ。
いやいや。
さっきのあの教授師匠にもらった衣装だってね、うん、おかげでネタできたね。
いやそりゃそうですけどね。あれはもうマジで本当に。
ネタできたねよかったじゃん。やっぱネタ作ろうよ。うん、
東京でね、いやいや。師匠に喧嘩売ってネタ作るんじゃないですよ、うん、も
う。それはそれでいい。
うん。まあ、そんなまあ勘太郎さんも亡くなって、そのちょうどその日ですね、亡くなった日は別なんですけど、漫才協会からお知らせが来て、青空楽師匠がね亡くなりましたって、1ヶ月前に葬儀などはえご家族で済ませまして、
名古屋愛知県の方にいたんだよね。
そうですそうです。
なんか歌い師匠がなんか烏山、先生烏山の方にも息子さんがおられて、
ね、
家があるんだみたいな。
で名古屋から高速飛ばして、そうそうそう、東洋館出て、その千歳烏山のお家に泊まって、また名古屋に帰る。
なんで千歳烏山にいればよかったの？それ、まあ、その事情はまああ
れ、それが、まあまあまあ、僕も聞いたんですけど、まあそれはいろいろとって
濁してましたけど。私はね、車の運転が大好きでね、
うん、
あの透明とか飛ばすのが、
うん、
もうそのたらたら走ってらんないよ。
おお、
すごい飛ばしたらしい。
うん、
どんな車乗ってたのか知らないけどね。
うん、で亡くなられたのが89歳。
あ、
いや、
免許返納とかの話じゃないよ。
で、まあ、去年でしたかね、あの一昨年かな、
うん、
脳梗塞でちょっと倒られるまでは、それまで本当に車乗ってましたからね。
乗ってたね。僕ね、時々にアクセルとブレーキ踏み間違えるんですよ。
言ってねえよ、マジで。
まあ、まあ、お年かな。
いや、だから、すごくやっぱ若いんでしょうね。それだけ運転もして。
うん、飛ばしながら、ハーモニカの練習もしてら
っしゃる。やめろ、やめろよ、うん、やめろよ、ハーモニカの練習。
タタタタタタタタ、ピーって言
ってたら、ピーってなんだ、ピーって何の音なんだよ。
わかんない。ちょっと音間違えた。
怖いわ、マジで。
すごい飛ばしたって言ったもん。
でもすごい飛ばしてたって言うけど、89歳の、うん、まあ、そのお年を召した方の飛ばしてただから、うん、50キロぐらいだったんじゃない
？違うんだよ。聞いたんだよ。80、90なんかで走ってらんねえ。80、90で走ってらんないんだよ。
へ
え。もう160、70ぐらい出して
る。わあ。いや、もうワイルドスピードの世界じゃん。もうそう。
バットマンが乗ってたみたいな車乗ってたんじゃないのか。バットマンが乗ってたみたいな。
いやいや、もう目立つな、マジで。バットモービル？
トヨガの前に止まってなかった。
バットモービル止まんねえよ。ずっとやめてもらっていいですか、急に。何の内部でもなく、急にむせんの怖いから。マジで。
申し訳ない
ね。申し訳ないじゃないよ、もう。
申し訳ないね。
もう、うん、
話残しを置いて。本当ね、でも、本当、楽しそうね、そうやってね。うん、ハーモニカいっぱい持っててね。
そうなんですよね。その、ね、昔嬉し楽し、青空嬉し楽しというコンビを組んでて、うん、まあこれがまあ大変に仲悪くなっちゃって解散しまして、で漫談やってたんですけど、ある日ある時その旅行してたらハーモニカで夏メロ吹いてる人がいて、あ、いいなと思って、うん、それでハーモニカを練習するようになったのが、もう70いくつ。
そうなんですか。
俺も練習しよう。
いや絶対やんないじゃん、そんなの。
いいかもしれないですよ。
ハーモニカ漫談。
うん。
ハーモニカ吹きながらなんかトーク面白い。
ハーモニカ漫才にして、うん、まだまだ横にいさせてよ、俺もまだ。なんで一人で自分だけ売れようとしてんだよ。
それで、あの、落ちになったらピーピーピーピーピーで、あの、決まったフレーズ。
ガーガーも言わなきゃダメだよ。
そうそうそう。
あ、そうそう。ね、楽しさんの持ちギャグ。うん、
あ、そういうのあったね。カーラス、なぜ泣くのだっけ。
うん。
カーラスとかってしょ、ガーガー。
ね、そうそう、それで、まあ、そのよく楽しさんがそのハーモニカを吹けるようになって呼ばれたのが、
うん、
あのいろんな人の告別式とかだったそうですよ。それで、あの出棺の時に、はい、その亡くなられた方が好きだった歌、夏の色とかをハーモニカで吹いて送り出すというお仕事が結構多かったらしいですよ。
へー、うん、どんな、その亡くなった人が好きだった、
そうですそうです、
うん、どんな歌なんだろう。
やっぱりその楽しそうがやっぱ好きだったあの歌っていうのは、まあ、その人たちの世代の歌じゃないですかね。その岡春夫さんとか、
まあ、そうだろうね、
庄司太郎さんとか、うん、ディック・ミネさんとか、そういった人たちだと思いますよ。
急にうっせえわとか聞かれても困る
から、ね、うん、そんなにいけないセックスピストルズのね、ノービーチャーとかってね、タンタラタラタラッタとかってアメリカで吹き出されたもん、何が始まったんだよ。うっせえわもそれは大変だけどな。
あの一瞬だけ AKB48 の会いたかったとか吹いてましたけど、
おいいじゃん、かっこいいじゃん、チャチャチャチャチャチャチャチャってやったんだ、練習したんだね、
してたみたいですね。
俺聞いたけどね、やっぱね、楽しそうはね、俺は漫才やりたいんだよなって、あ、うん、よく言ってたよ、若手ね、みんなが見てるとね、やっぱ俺もね、今こんな吹いてるけど、漫才やりたいんだよなーって、すごいさ、ずっと言ってたよ。今も時々言ってるよね。
いやだから、なくなってんだって。いや、絵じゃなくて、もう亡くなっちゃったからもうできないの。
僕の心の中では生きてますけど。
かっこいい。そういうなんか。
僕の心の中では生きてますけど。
楽しさんが生きてますね。
もう120キロで飛ばしてるけど。
いや、名古屋から。
どこだけ切り取って収めてんだよ、自分の心の中に。
もうそんな感じでね。でもまあ。
すげえな。
なんかバタバタバタバタとね。
いやでもこうなったら来年あたりにもう相方さんを亡くした方だけこう集めて、みんなでこう M1 とか出てほしいですけどね。
どういうこと、どういうこと。
え、だからその相方さんが亡くなった方々をもう一気に集めて、
方々集めてって、そう、高齢者だよ。
だから 5,6 人で
ユニット
組んで、
M1 ってなんだよ。
いや、真ん中に花さんと土屋さん入れて、
誰に決まってんじゃん。
ねえ、
誰がネタ書くんだ
よ。いやいや、もうネタなんてなくていいでしょ。だ
ってネタなくてどうやって出るんだよ。
M1 で。
失礼でしょ、出てる人
も。でもまあいろんな方がそう、確かにまあお一人になられて、でまあ宇多治さんにはお話聞いたことあるんですけどね。あの、お一人になられてる師匠方がいらっしゃるから、大勢。だからまあそのコンビをお試しでちょっと遊びで組んでみたりとか、どうなんですかって聞いたら、やっぱりそれは難しいよっていう。
いろいろ隠してあるもん、あいつとはちょっと違うしなみたいなあるよ。
やっぱりそのコンビの一番いい時、お互い体で覚えてるから、うんうん、どうしてもその不自然というか、なかなか上手に喋れなくなっちゃう。
だってあのふるさとコンビだってね、コンビっていうよりもユニット的な感じだもんね。
そうですよね、やっぱり
そんなに噛んでないもんね。
で大体いつもあの、なんだっけ、ゆうへ師匠の三味線で、たかし師匠の顔が隠れるんですよ。
うん、そうなの。
ずっと舞台から見てるともう顔が見えないんですよ。
それ言ってやりゃいいのに。顔見えませんよ。教えてあげ
り
ゃいいのに。
いや、だって教えてなんかさ、それで改善されても面白くなっても困るから。このままつまんないまま、隠れたまんま。いてもらった方がいい
なこと言って、まあ、それで改善されたって面白くなるわけ見えたらいい。本当に失礼だね。
いや、川崎さんが一番失礼だから、
ね、何がだよ。
そうでしょうよ。
ちょっと師匠の顔がね、結城隆師匠の顔が三味線で隠れてますよ、教えてあげればいいんだよ。
いつも隠れてるなと思って、なんかあの辺の立ち位置とかもうちょっとこう考えた方がいいのにな
ねえ。しかもあの結城師匠別に三味線弾いてないんだから、そう、
タオンでしか弾いてないですからね。
エアなんだからさ、もっと上がったってしょうがねえんだよ。
あんなに練習してるんですけどね、舞台前に。
あれ、なんでなんですかね、あれ。どうしてそのギターと三味線で行こうっていうふうに思ったんだ。
それはだって他になかったんじゃない。
で、だせめてだったらもう弾かずに持って出てって、最後にお前弾かねえのかよぐらいで終わって帰ってくればいいのに。中途半端に弾いてるから、それもできないじゃん。
そういうグループいなかったっけ。
いろいろ、まあ、ボーイズとかでありましたよね、その。
昔若手のやつで、ゾウさんのポットなんかギター持って出てきて、それで、まあ、ギター弾くのかなと、じゃあ、続いての曲、くださいって。叩き語りでお聴きくださいって。聞かねえのかよ。
お二人らしいですね。
そうだな、花エンジン。さんもそうだった昔、あの松岡さんがケチャップかなんか、あれ村さんだっけ、ケチャップ持って出てって、漫才ずっとしてるんです。ずっとしてて、最後の最後にお前なんでケチャップ持って出てきてんの、つってすげえ怒られる。
みんななんだったの、それは。
いや、さっきポテトにケチャップかけようと思って、
単なるそういう
たまたま
ためにってことでしょ。
そうだけに持ってた。
でも今思ったのは花園児さんと一緒に出てたんですか。
は
い、おお。
出てました。
何年くらい？
でも何年くらい？ 2,3 年よね。
何年くらいって俺知らない。
いやだから知ってるでしょうよ。うん、渋谷のアスシアター D で出てたんだから。
シアター D
みんな出てて。それで急に亡くなられてしまったっていう。
ああそっかそっか。
あったね、そう思うとなんかどんどん芸人がね、なんだろう、過酷な、俺思うけどやっぱ芸人ってやっぱ結構ブラックなんだよね、ブラック企業じゃないけどさ、
はい、
やっぱり過酷なんだよね、
過酷
これだけ頭使って、まあ、体はそんなには使わない、
ね、だって先輩とかでも、ね、あの面白いだろうと思ってあの沼かなんかバーンって入って、
うん、面白いから沼に入って
た、なんかたまたま振られて、うん、これは沼に入るしかないと思って沼に飛び込んだんです、
うん、
飛び込んで手をパッてついたら、うん、ガラス片があって、うん、親指切っちゃったって、うん、でそっから親指の感覚がないとか、
うん、足を踏んだったみたいな、
そうだからそういうのとか聞いてると、うん、なんか怖いなっていう、う
ん、テレビのあれとかでも
何でもなくて、テレビですテレビ、
そうでしょ
う、
だからね、注意、よく注意しろって言うよね、絶対に嫌な時はあのほらよく昔あのなんか鳥持ちみたいなところにさ、ピタッとついて、で体に鳥持ちがピタッとついてさ、接着剤とかでなんかもうわーってで、その時一瞬わーってみんなで笑うじゃん、その後大変だし、あと取れなくて、
そうなんです
か、笑いってみんなそうじゃん、その瞬間瞬間楽しいけど、その後の処置が大変だよって、それは見せないからさ、だからそういう汚ねー海に飛び込んだとか川に飛び込んだって話よく聞くよね、絶対嫌だ、
あとは雪山に全裸にさせられるみたいな、
いや大木太夫さんだ
よ、そう
夢、なんで怪我したら映らないからね、
そう
頑張っても怪我したらオンエアには乗らない、
血出たらみたいな、いや怖いよな、
なんでこんな話になったの、
知らないよ
どこからこんな話になった、
知らないよ、
ケチャップの話じゃない、ケチャップの話じゃない、
いやケチャップじゃないよ、あれでしょ、ギター持って出てきて、ユーフェイショーが弾きもしねえのに何で持ってんだっつって、
そういう意味ではホームランの勘太郎さんも朝に薬37錠飲んでましたけど、
マジで
37錠、何の薬飲んだの、
いろんな、まあ薬ですよね、
逆に体悪くなりそう、
なんかあのほらこの薬飲むと、
うん、
胃が荒れるから、胃の薬を入れますよ、それを飲むと、このまた全体的に内臓が痛むから、それを抑えるための薬も入れときましたと、だったらなんかそういうことしなくていいようなやつに数振らせないじゃない、37錠って食事だよ、
うん、そう 朝からお腹いっぱいになっちゃうんだよ、
でしょ
う、
ね、すげえ、
聞いてないと思うよ、それで37一緒に薬ガーって入れたらさ、お互いに相殺し合ってさ、
しない
よ効かないんだ
けど、すげえ
なんで足病気のための
まあ、糖尿病とか、ね、
あ糖尿病とかきついかもしれないな、糖尿病、
確かに、そうだなぁ、うん、もう師匠方がな
ぁ、いやまあ頑張ってほしいですよね、まあその師匠方がね、やっぱり、
うん、なんかもう一回その、なんていうんですか、それだけやっぱり叩けばいっぱいいろんなものが出てくる師匠がいっぱいいらっしゃるんで、なんかこうその師匠方が
叩けば
そう叩けば出るし出せる人たちなんだけど、多分自分たちから発信できないんですよね、
うん、
なんか満響の方で、うん、そのなんかそういうチャンネルじゃないですけど、
最近配信なんかも始めてますからね、
そうだね、
それでなんかもうちょっとこう師匠方をいじったりとかして、
うん、
もう一花というか、
うんうん、そうだね、だんだんと記憶も薄れていくからね、うん、
楽屋で話してるトークとか面白いじゃないですか、
それはいいかもしれない、
うん、旧字工事師匠の工事師匠の話とかいろいろ聞きたいもんね、昔の工
事師匠の話は本当に昭和の芸能の香りが、プンプンするというか、
聞きたいよね、
いや面白いですよね、
とんでもなかった、
なんかあとはその俺が食った肉で一番美味しいの白鳥だみたいなこと言ってる人とか、
誰
いやで白鳥食えるんすかって今ダメだよみたいな、昔なんかこういうことがあってこういう時によく食べてたんだよみたいなとか、マジでみたいな、そういうのとかこう裏話みたいなやつとかも散々してるのとかすごい面白いんですけどね、
まあ今ねそのいろいろコンプライアンスの問題とかいろいろあるからね、
だなんか師匠方だったら、いや昔だからって言ったら、
まあそうですよね、
そう
時効が、
そう、
それだったら昔俺の田舎なんかあの川に魚あの釣る時に釣り糸じゃんめんどくせえじゃん、ダイナマイト
でマジで
ドーンって爆発させて、
ね、
そ
した
ら衝撃で、サルがプカーって浮き上がってくるんだって。それ取って一網打尽だった。すげえ乱暴な時代だったんだなと思ってさ、言ってたよ。
生態系壊れちゃいますもん。
う
ん、
そうよね、う
ん。よくそんなことするな。
そうだわ。
川に大の
生態系壊れるってすげえ。
広かったんじゃない、
うんうん、
土地が。今みたいに家の密集してたりとかしなくて。
もう今やだって外来魚がね、外来種が外来種がって言うけど、
うん、だって昔雪降った時にまあそういうのんきな時代、のんきな時代かどうか分かんないけど、昔雪降ってブルドーザーがメインストリートを雪でガーッとかき分けてくんだよ、うん、それをあのメインストリートの突き当たりが港なんだよね、
うん、
港 の防波堤のところでギャーッと来て雪をその防波堤から海へドーンって捨ててくんだよ、
うんうん、
そしたらその中に小型の車とか入ってんだよ、
うん
ダメじゃん。
そうしたらだって終わってから見に行ったら海の底にその小型の車とかが沈んでるんだよ。だから雪が降るときはあのメインストリートのところに路中はしないでください、
うん、
よく後方であれしてたもん、
注意
した
もん。すげえ。
それはもう路中してるやつが悪いんだ
よ。まあそうか、そう
本当の話ですか。
そう本当
に一斉取り締まりみたいな感じ
じゃん。うち昔は2メーターとかさ一晩で
それ、まあまあまあ、
そうするともう分かったことなんだよね、どこに車があるかとか。だからブルーザーガーって行くんだよ。で雪が溶けて 春雪解けになった時に、うん、あこの手の車止まってるよって言ったら、その車ボッコボコなんだよ、うん、ブルドーザーでこうガーッと傷つけられてさ、
なんかもともとあっちも東京出身で、うん、雪が積もることってないですけど、うん、一回あの盛岡かなんかに冬に行った時に、うん、膝ぐらいまで積もってたんです、膝上ぐらいまで、
うん、
積もってた時にもう新設のところ車で通んなきゃいけないってなるんですけど、
うん、
道も広いし家もこうあるから、
うん、
結構な距離であるんでどこが道だか全くわからない、
うん、
でどこを左折するかももうわかんない、
うん、
でまあ一応ナビとかが次左折ですって言うんですけど、一体これはどこが道なんだろうぐらいなんですけど、
うん、
雪国ってこれそういう意味なんだっていうのがあったの、うんうん、あの黄色いポールがめちゃくちゃ大きいのが立ってたり、
うん、
その車道を上でここですよってこう指してんの、うん、知ってる？
知らない。
雪国ここ車道って上で示してるんだっていうのがあって、
そんなのなかったけどな、
まあ、昔だからか。
そんな親切のところ車で走る？
いやたまたまこう行く場所が大通りからこう一本入った道だったんですよ。
よっぽど慣れてるやつじゃなきゃ怖くて
雪が走れないよ。いや怖かった。マジ怖かったあれ。
だって慣れてるはずのうちの弟だってあの凍結した道路でスルーって滑ったからな、あれ怖かったよ。まあ、大事なかったけどさ、よっぽど慣れてるじゃないと。
大通りも白線が全く分からなくて、
うん、
どこが車道、うん、あの、うん、こっちの道なのかが分からないっていう、う
ん、
いやあれめちゃくちゃ怖かったっすね、
それを楽しそうが運転した
してねえわ200キロでじゃねえわ、
うんうん、
あそう
怖かったなと思って親切は、
ね、えでも今後そう言ってね、旦那師匠がねお亡くなりになってく、
まあ、まあ元気な人もいますからね、まあ、
いるけどさ、ね、やっぱ高齢じゃん、ご高齢だからさ、
うん、宇多治師匠なんか江戸川で今横笛吹いてますから、ね、忍笛吹いてますからね、
元気にいれるね、
いや花本どこ行ったんすか、もう
花本は
花本もうやんなくなった
ね、
花本全く持っていかなくなったのにさ、衣装だけ陽気な衣装なんだよずっと、
うん、なんだろうあの
花本に合わせてあの衣装にしたのに、
雄平師匠の三味線といい立体師匠の花本といいやんないんなら持たなきゃいいじゃん
何か持ちたくなるんですかね、
あと一歩師匠の学生服な意味ねえじゃん、
あれ何なんすかね学生服
だからあれ意味ねえんだよ何も意味ねえんだよ、ね、ただ着てるだけなんだよ、それについて何か言うわけでもないし、だからそれに関するネタやるわけでもないし、意味ねえんだよ、だからそれ意味ありませんよねっていうところなん
だ。そうだね、言わないと
だから歌い師匠の花本も同じようなもんだよ、
花本もらったら川崎さん、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。
毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングのコーナー
ねえ、
もうね、あっという間なんですよ。
今回はやっとね、いろいろ中澤さん話聞きましたよ。
いやもう久々ですよね、こうしてね、同じいやろで喋ったっていうのは。
まあそれこそもう何、愛情、まあ緊急事態宣言もね、解除になってで、
うん、
これからね、また元の生活に戻るのかね、
少しずついいから、ね、やりたいですね、またこういう風に。
だってあの漫才協会 の、 あの漫才大会もね、
う
ん、もうこじんまりとしちゃってさ、
そう年末にね、やるやつと、
うん、でまあ、今年もそのやっぱりその感染対策とかの意味も含めてちょっと多分ネタだけになるそうなんですよね、漫才大会、
う
ん、まあ、企画とかやるのはちょっとまだ、
うん、漫才大会だな、あの師匠の秀谷師匠、
はい、
カツラね、
カツラを取る、トラダイのみんなでのね、
そうあれは
グループコントのような、
あのネタは俺大好きだったな。
毎回やれっつって、若手がもう
言って、そんでだって俺それ知らなかった時に、初めてあれ見た時に、あのカツラがみんなのあの群衆の頭上にカツラがバッと舞った時に、俺それ見て、あ、革命が起こった。その
確かにね。
そのカツラがまたさ、照明が当たって影になってさ、
公会堂だから綺麗だから、
そう、
キラキラキラって、
革命が起こった。その後にあのお家も良かったじゃん。金清が出てきて、あれもおかしかったよね。大盛り上がりだったよね。
本当よね。
あれか、あのイベントか、まあ、五郎丸も盛り上がったけどね。
いや、盛り上がってねえよ、マジで。
いや、あれも革命起こったけどさ、別の意味で。
栗本さんの五郎丸のネタ。
別の意味で革命起こった。
あれ、あれマジで心折れたんだから。もう。
あれはあれで革命起こってね、爪痕残した。
以上、中津川さんでした。ありがとうございました。